I am grateful
to be with you. 皆さんの証から力を得られることに感謝しています。皆さんの優しい言葉や助け、愛と祈りに言い尽くせないほど感謝しています。今日は昔の思い出を話したいと思います。私は良い両親から生まれました。父からは勤勉と憐れみを学びました。父は大教皇の最中にビショップを務め、困っている人を心配し、助けが必要な人に心から手を差し伸べていました。また休むことなく働き、苦しむ人の生活を祝福しました。まさに理想のビショップでした。父は非常に元気な人で、めったに疲れませんでした。3人分の働きをすると言われたこともあります。1938年、事業が成功していた時に、父はグラント大官庁からある召しを受けました。管理ビショップリックを再組織するにあたり、レグランド・リチャーズ長老の顧問として働いてほしいと言われたのです。驚いた父は、まず祈ってもよいでしょうかと尋ねました。大官庁は言いました。ワースリン兄弟、次の部会まで30分しかありません。休憩したいので今決めていただけますか。もちろん父は召しを受けました。23年間奉仕し、9年間は管理ビショップを務めました。父は69歳で亡くなりました。父が倒れた時、私は偶然居合わせ、ほどなく父は亡くなりました。父が恋しいです。母からも大きな影響を受けました。母は若い頃スポーツに優秀で、短距離のチャンピオンでした。親切な人でしたが、とてもペースが速く、よく急ぎなさいと言われてはペースを上げたものです。フットボールが上手になったのは母のおかげかもしれません。母は子供たちに最善を尽くすよう求めました。よく二流になってはダメよと言っていました。もっと頑張りなさいと言われました。そして私の母は87歳で亡くなりました。どれほど母が恋しいかは言い尽くせません。妹のジュディスは作家で作曲家でもあり、教育者でした。福音や音楽、考古学などが好きでした。ジュディスの誕生日は私の誕生日の数日前で、毎年1ドル札をあげました。すると私の誕生日には50セントを返してくれるのです。ジュディスは数年前に亡くなりました。妹のことをよく考えます。そして妻のエライザです。初めての出会いを忘れません。友人の願いで妻の妹のフランシスを迎えに行ったのですが、ドアを開けた瞬間、エライザに一目惚れしました。妻も何か感じたのでしょう。最初の言葉は文法がデタラメで、英語を専攻しているとはとても思えませんでした。今でもその時の言葉を心に大切にしまっています。最も美しい言葉の一つです。テニスでは弾丸サーブを打ちました。最初は一緒にやっていましたが、目にも止まらないものを打つことはできないと気づき、やめました。妻は私の力であり喜びでした。妻のおかげで私はより良い人、夫、父親になれました。8人の子が生まれ、65年間連れ添いました。妻には言い尽くせないほど恩があります。完璧な結婚があるかというのはわかりませんが、私たちの結婚は完璧でした。エライザの葬儀でヒンクレ大官庁は、愛する人を失うと人は心に大きな痛手を受けると言いました。心が蝕まれるのだと。全くその通りでした。エライザは最大の喜びだったため、その死は最大の悲しみとなりました。その間私は永遠の事柄についてずっと考え、永遠の命に関わる教義について思い巡らしました。 これまで復活について多くの説教を聞いてきました。最初のイースターの日に起こった出来事も暗唱できます。復活に関する何十もの聖句に印をつけ、多くの重要な言葉も手近にあります。私たちは復活が何かを知っています。それは霊と肉体が再び結合して完全な形となることです。ジョセフ・F・スミス大官庁は言いました。私たちは現世で別れた人々と再び会い、今ある姿を見ることができる。現世で交わったその同じ人々と会うことだろう。キンボール大官庁はさらに詳しく述べました。肉体的、精神的、霊的に最も良い状態にある自分を想像してください。それこそが復活した時の私たちの姿です。復活すると、この死すべき体は不死不滅の体によみがえる。もう死ぬことはありえないのである。想像できるでしょうか？全盛期の姿です。痛みもなく、病気に悩まされることもありません。復活はクリスチャンの心情の核をなすものです。復活なしには私たちの信仰は無意味です。使徒パウロは言いました。もしキリストが蘇らなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい。偉大で賢い人物の中には、神に関する知識を公言している人もいました。しかし、墓から蘇られた救い主は、誰も成し得なかったことをされたのです。救い主はご自身だけでなく、義人も悪人も、すべての人のために、死の縄目を断たれました。キリストは蘇りの初歩となり、万人がその賜物を得られるようにしてくださいました。その崇高な出来事により、愛する人を失った人の、その心を蝕み、打ちのめすひどい悲しみは和らげられました。キリストが十字架にかかられた金曜日はどんなに暗かったことでしょう。その恐ろしい金曜日、地は揺れ、闇に包まれ、恐ろしい嵐が地を襲いました。主の命を狙った邪悪な者たちは喜びました。主に従った者たちが必ず離散するだろうと思ったのです。彼らは勝ち誇りました。その金曜日、神殿の幕は二つに裂けました。マグダラのマリアとイエスの母は、悲しみと失意に押しつぶされそうになりました。二人が愛した人が、十字架上で命を失ったのです。人たちの心は深く沈みました。救い主であるイエスが、悪人の意のままになったのです。人たちはどうすることもできずにただ見ていました。その金曜日、人類の救い主は恥ずかしめられ、傷つけられ、罵められました。その金曜日、神の恩子を愛した人々の心は蝕まれ、ひどい悲しみが地に満ちました。世界が始まって以来、この金曜日ほど暗い日はなかったでしょう。しかし悲しみは続きませんでした。失意は消え去りました。なぜなら日曜日に復活された主が死の縄目を解き放ったからです。主は墓から蘇り、全人類の救い主として見姿を現されたのです。一瞬にして涙でいっぱいだった目は乾きました。苦悩と悲嘆の祈りは驚くべきことを賛美する言葉を語り始めました。生ける神の恩子イエス・キリストが蘇りの初歩として死が新たな人生の始まりに過ぎないことを証明したからです。誰もが自分の金曜日を経験するでしょう。孤独に感じる金曜日を、すべてがもう元には戻らないように思える日々を誰もが経験するでしょう。誰もが自分の金曜日を経験します。しかし死に打ち勝った主の御名により証しします。日曜日は必ずやってきます。悲しみの暗闇の中に日曜日は必ずやってきます。どんなに失意の底にあっても日曜日はやってきます。この世か、あるいは次の世に日曜日はやってきます。 復活は偶話ではありません。主に実際にまみえた人々の証があります。何千人もの人が救い主にまみえました。彼らは主の手、足、脇の傷跡をその手で触れました。主を抱きしめ、抑えることのできない喜びの涙を流しました。復活の後、使徒たちは生まれ変わりました。世界中を巡り、栄えある福音を宣言して回りました。その場を立ち去り、元の生活や職業に戻ることもできたはずです。彼らはキリストの神聖を否定することもできたのです。しかし、そうはしませんでした。危険やあざけり、脅かしの中を、彼らは宮殿や神殿、街道に入って行き、生ける神の復活された御子であるイエス・キリストの福音を大胆に述べ伝えたのです。人たちの多くが最後の証としてその尊い命を捧げました。彼らは殉教者としてキリストの証を宣言しながら死んで行きました。復活はそれを見た者の人生を変えました。私たちも同様ではないでしょうか。誰もが墓から蘇り、その日、私の父は母を抱きしめるでしょう。私はエライザをこの手に抱くでしょう。世の救い主の生涯と永遠の犠牲のおかげで、私たちは大切な人と再び会えるのです。その日、私たちは天の御父の愛を知るでしょう。メシアがすべてを克服され、永遠に住むことができることを喜ぶでしょう。聖なる神殿の儀式のおかげで、たとえこの短い現世を去っても、永遠に結ばれた家族の関係が分かたれることはないのです。死が人の存在の終わりではないことを、私は厳粛に明かしします。もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も哀れむべき存在となる。主は勝利に飲み込まれてしまったのです。真っ暗な金曜日の最中にも声を上げ、主よ、お前の棘はどこにあるのか、主よ、お前の勝利はどこにあるかと宣言することができます。ヒンクレ大官長は孤独について語り、こう約束しました。夜の静けさの中に声なき声が、すべてはよしと囁き、心は金安や平安を得ると。私は崇高な福音の真実の教義と、愛する預言者が約束した慰めと平安の言葉をささやく聖霊の賜物に感謝しています。悲しみの淵にあっても、私は福音の栄光を喜びます。預言者ジョセフ・スミスが完全な福音を地上に回復するために選ばれたことを喜びます。預言者ゴードン・B・ヒンクレ大官長が与えられ、主の教会を導いていることを喜びます。愛する天の御父の息子、娘である私たちに与えられた価値ある賜物、墓より勝ち出るその輝かしい日がやがて訪れるという約束を、私たちが理解し感謝できますように。どんなに金曜日が暗くとも、日曜日は必ずやってくるということを覚えられますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。